常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第9、16号。質問1。今回の3月補正予算において、台風第19号関連では、どのような予算が計上されているのか。答え。新たに予算化したものは、被災した家屋等の解体撤去、処分に要する経費、及び被災した農業者等の営農再開支援に要する経費で、合計で1852万1000円である。質問2。まちづくり応援寄付金、ふるさと納税が2000万円減額補正となる要因は。答え。ふるさと納税制度について、元年6月1日以降、寄付することで所得税と住民税が控除される寄付金控除が適用される団体を総務大臣が指定する制度となった。しかし、平成31年から元年5月31日までの間は、指定された自治体以外への寄付も対象となったため、指定対象外となる自治体にて駆け込みキャンペーン等が実施され、納税が一部の自治体に偏ったことによる影響が考えられる。また、台風第15号や第19号の被災自治体に対して、ふるさと納税制度を活用した支援が多かったこと等も、本市の受け入れ額が減少した要因である。質問3。LED の防犯灯について、電気料金及び防犯の観点から取り組みは評価できるが、明るさが増したことで農作物の生育に影響が出ているケースもある。生育に影響の少ない LED 防犯灯の導入の考えは。答え。個別の連絡に対応する形で光を遮る板を防犯灯に設置している。また、農作物の生育に影響の少ない防犯灯の導入については、現在設置している防犯灯のリース契約更新時期に合わせて検討していきたい。質問4。地域自主防災組織活動補助金が減額補正されている。昨今の防災・災害意識の高揚を勘案すると、本来増額補正となる形が望ましいと考えるが、減額補正となった背景に、108団体中63団体と、率にして約 58% しか自主防災訓練を実施していないということがある。非常に危機感を感じるが、市の見解は。答え。自主防災訓練の実施については、自主防災組織が災害に備えるための重要な活動であると認識している。地域や市民の防災に関する意識の差が見られることを踏まえ、実施団体数の増加を引き続き目指していきたい。質問5。自主防災訓練の実施回数を増やすために、必要とされる地域の中心人物の育成についての取り組みは。答え。毎年、自主防災組織リーダー養成講座を開催し、地域の中心人物の育成に努めている。質問6。全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に、5カ年計画で1人1台の学習用端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するギガスクール構想について、整備後のランニングコストは年間約 2億5000万円と見込まれているが、6年度以降は国の財政措置はあるのか。答え。文科省の見解では、関係省庁や地方自治体等と協議しながら検討を進めていくとのことである。質問7。人が行っている比較的単純な繰り返し作業をコンピューターの中にあるソフトウェア型のロボットが代行及び自動化する技術である RPA ロボティックプロセスオートメーションについて市役所業務における活用拡大の予定は。答え。2年度に導入する RPA については開発実行ソフトウェア1台及び実行ソフトウェア1台の計2台の使用ライセンス契約を締結し、複数の業務を2台体制で運用するスモールスタートを予定している。また、今後の人口減少社会を見据え、現状より少ない職員数でも行政サービスが維持できるよう、RPA の活用業務の拡大を含めて、最先端の技術を積極的に活用していきたい。質問8。災害用備品として浄水器を購入するとのことだが、どのようなものか。答え。エンジン式と手動ポンプの2つを搭載し、主に学校のプールの水を高精度フィルターで浄水し、1時間に1トンの飲料水を作ることができる製品であり、試行的に1台購入予定である。質問9。地域で浄水器を購入する場合、補助率2分の1で上限10万円の市の補助があるとのことだが、地域で浄水器を設置するにあたり、井戸を掘る場合、市の補助はあるか。答え。補助はない。現状では、個人が所有する井戸を災害時に地域で活用する目的で協力いただける場合、自主防災組織が指定し、市に登録すると、その水質検査費用の補助を行っている。今後は状況を総合的に勘案し、整備について検討していきたい。質問10。小中学校のトイレの洋式化を均等に行うとのことだが、内容は。答え。平成29年度に策定した教育振興基本計画において、3年度末までに小中学校を均等にトイレの洋式化率 70% を目標に設定していたが、現状は年1校の大規模改修では達成困難であることから、各校を並行して洋式化を進めている。2年度当初予算では、小中学校ともに3校、1校につき3から4基、洋式への修繕を予定している。質問11。単位老人クラブ活動支援事業補助金について、当初3団体増の42団体を見込んでいたが、39団体と推移したため、扶養額を減額したとのことだが、本市の老人クラブの動向は。答え。現在、日西花水基地区にて、新たに1団体加わり、2年度は40団体となる見込みである。質問12。利用者の増加により、定時運行が困難となっている市民バスに導入予定とのことである走行位置がわかるバスロケーションシステムの効果は。答え。スマートフォンなどから専用ウェブサイト上でバス・ワゴンの位置情報と到着目安、 時刻表やバス停の周辺情報などを確認できるため、利用者の不安解消、利便性の向上につながる効果があると考えている。質問13。文化会館及び文化施設おるもの利用許可申請書について。1枚の申請書で複数日申し込みを行いたいとの声があるが。答え、利用日時の記入欄を増やし、一度の申し込みで複数日予約できるよう改正していきたいと考えている。質問14。一人親家庭等学習支援教室について。千代田教室、西西教室に加え、大谷児童センターに大谷教室を増設し、2年度から3カ所での実施となるとのことだが、利用定員数は。答え、概算数として千代田教室が小学生15名、中学生25名、日西教室が小学生10名、中学生15名、大谷教室が小学生10名、中学生15名を予定している。質問15。市内唯一の社会医療法人に対し、救急医療の安定した継続のための補助を目的としている公的病院等救急医療体制支援補助金について、近隣市町の実施状況は。答え、近隣11市町のうち、当市で補助を開始した平成27年度時点で本市と同様に補助金を出していたのは、川越市、所沢市、入間市、鶴ヶ島市、日高市、諸山町だったが、年々減少し、平成30年度時点で本市及び川越市の2市である。質問16。風疹抗体検査について。元年度のクーポン券の対象者である昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の受験率は、2年1月末現在 17.4% であるとのことだが、受験率向上の取り組みは。答え、職場の健康診断との連携を重視し、企業への周知を予定している。また本市商工会の開放誌に勧奨についての掲載依頼を行う予定である。質問17。一般廃棄物最終処分等委託料について。4500万円と大変大きい額を減額補正するとのことだが、その要因は。答え、災害廃棄物を処理するため、近隣団体や民間の処理施設へ委託するための委託料と、通常時の廃棄物処理でゴミ焼却後に発生する焼却灰などの処理、市施設で処理が困難な廃棄物等の処理にかかる経費の予算措置を行ったものである。しかし災害廃棄物の排出量が見込みより少なく、近隣団体へ委託する量が少なくて済んだこと、市施設で処理できない災害廃棄物が少なく、ほとんどの災害廃棄物を処理できたため、民間施設へ委託せずに済んだこと、焼却後に発生する焼却灰の量が少なかったことにより、不用額が生じたものである。質問18。台風第19号に伴い災害廃棄物が大量に出たと思うが、処理状況は。答え、ほとんどの災害廃棄物の処理が 完了しているが、市の施設で処理が困難な廃棄物と農地に堆積した稲わらの処理は完了していない。処理が困難な廃棄物は、元年度内の完了を目標に事務を進めており、稲わらの処理は今年の年末までに処理を行う予定である。質問19。飼い主のいない猫対策事業費補助金の概要は？答え。市民の快適な生活環境の確保を図るとともに、飼い主のいない猫に起因する地域の問題の減少を図ることを目的として、埼玉県地域猫活動推進事業の補助制度を活用し、地域の飼い主のいない猫の不妊去勢手術、餌の適正管理、糞尿の管理、清掃などの地域猫活動を行う団体に対し補助金を交付するものであり、2年度は2団体への補助を見込んでいる。質問20。飼い主のいない猫対策事業費補助金について、2年度は2団体への補助を見込んでいるとのことだが、団体の要件は？答え。地域猫活動を行うことを目的とし、自治会など地域住民から理解・合意が得られている団体で、坂戸市地域猫活動団体として承認を受けてもらうことになる。質問21。農地費の2年度予算は1億3846万5000円で、元年度予算に比べ8570万1000円の増額となっているが、主な要因は？答え。主な増額要因としては、農地耕作条件改善事業負担金3715万6000円の増、埼玉型補助整備事業負担金367万5000円、盛土等工事2420万円、各種調査委託料1700万円による増である。質問22。農地費の増額の要因の中でも一番額が大きい農地耕作条件改善事業負担金の内容は？答え。平成31年度から実施している補助整備事業における赤尾地区の整地工事、暗渠排水工事と、2年度から実施を予定している補助整備事業における厚川・茅形地区の農地の区画拡大のための測量等の負担金等を、事業実施主体の埼玉県農林公社へ支払うものである。質問23。北坂戸地区のまちづくりについて今後の事業の進め方は？答え。現在北坂戸地区まちづくり推進事業基本計画案の作成を進めており、元年度中の作成を目指し最終調整を行っている。2年度以降については基本計画案をもとに市民の意見を聞き、基本計画と事業計画の策定を経て事業者募集を実施していきたいと考えているが、具体的な時期等については未定となっている。総務文教常任委員会付託議案第3、4、5、6、24号。なお3月定例会において質疑はありませんでした。市民福祉常任委員会付託議案第1、2、14、15、21 22-23号。質問1。坂戸市印鑑条例では、成年非後見人は印鑑登録できないと定められているが、その規定を実質的な意思能力を有しない者へと改めるとのこと。改正後、成年非後見人であっても実質的に判断するとのことだが、具体的にどのような観点で確認を行うのか。答え、成年非後見人の法定代理人である後見人が同行し、成年非後見人本人による印鑑登録申請がある場合は、意思を有するものとし、印鑑登録を行う。質問2。台風第19号による被災者に対して、国民健康保険税の減免措置を講じることとなっているが、その対象世帯数と額は。答え、世帯数78世帯、減免額342万7900円である。質問3。介護保険事業計画第7期における介護保険料の状況は。答え、月額基本額4600円である。全国平均は5869円、埼玉県内の平均は5058円であり、本市は平均を下回っている。環境都市常任委員会付託議案第8、10、11、12、13、17、18、19、20、25、26、27、28、29、30、31号。質問1。泉町の旧清掃センター解体工事関係について、完全な更地にはならないとのことだが、今後の跡地利用についてどのように考えているか。答え、将来的に現在地で一般廃棄物処理施設の設置予定がないと判断した場合は、地元の要望を踏まえながら全庁的に有効活用策の検討を行っていきたいと考えている。